子いるよね。
もう違う話。
弟子が入門してきた話でしょうか。
ああ、それね。それはいいですね。うんうん、それしましょう。うん、それどうぞ。
俺そうちゃうやん。あの、ラクタさん。
はい。うん、ゲンタじゃなかった。
ゲンタ。うちはね。
あ、そうか。
ラクタさんを僕、そうだことあるよ。
弟子の名前間違わない。ゲンタじゃなかったって。間違ってたらやばいでしょ。
あれ、濁点あったはずだけど。
うちゲンタで。
ゲンタで。
僕はジャクタで。
あ、そうでしたね。
はい、あなたの弟子は、ラクタ。は
い、いやいや、まんまる。
まんまるさんが上にいて。
上にいて、うん、で、ラクタ。これは、六代目円楽師匠の、一番最後のお弟子を、うん、まあ、あの、預かってるんですよね。うん、それ二人、今二人なんですけど。
はいはい。
まあそんなとこですかね。
まあそんなとこですかね。
何のエピソードも真実を言っただけで。
これ MC なのこの人。何ですかこれは。
まあでもいつもこんな感じです。
こんな感じなの？
ぐずぐずっと。
ぐずぐずっとなの？
はい、じゃあ入門しましょう。
もう入門しましょうって言ったらもう弱打教になっちゃうじゃない。もう入門しましょうって。
俺入門せんで。
だから、僕は
バイト1年終わりました。はい、お父さんに落語家になる言いました。
はいはい、落語家になるって言った後で、うん、大学辞めて、うん、それでその後1年バイトしてっていう時系列言
うんですよね。
それで、1年バイトして、まあ、その間に、落語聞きに行って、まあ、うちの師匠の講座を聞いて、延吉ですね、さっき質問でいただきました、はい、6代目なんですけど、三遊亭延吉の門を叩こうと思って、うち、んうん、に行ったんですよ、僕、いきなり。なんでうちに行けたかっていうと、うん、その、師匠が独演会をやっている、その、ホールに僕通ってたんですけど、うん、そのホールで、私の家はここから歩いて5分ですって師匠行ったんですよ。なるほど、5分か、
うんうん。
それで、落語演芸図鑑とか見ると、うん、本名載ってるじゃないですか、
うん、
ここから歩いて5分のエリアで、はい、この名前の人をって言って探したの、はい、1軒しかなかったん
です
よ。うわーす
ごい。これで行ったのその、マンションに、
はいはい、
最初は怖くてさ、うん、もううちの師匠の顔をね、うん、想定もし思い描いていただけると、はいはい、怖いじゃん、
うん、
もう怖いですよ、うん、もう怖いんですよ。だから僕その時に大学の先輩についてきてもらって。そう、近くの公園でちょっと先輩待っててくれと、
はい、
なんで俺がお前待ってなきゃいけないんだよって、
はいはいはいは
い、いや怖いから待っててくれっつって、
はい、
それ言ってくるから俺、
はい、
お前待ってて、なんで俺がここにいなきゃいけないんだよ、
はい、
怖いんだよだから待ってろよっつって先輩に。で、行ってくるから、つって。
はい。
うん。なんか行くときだけお前かっこいいな、みたいな感じで。
怖いくせに。
そう。うん、11階の、その、マンションですよね、うん。そのマンションで行って、うん、そ行こうと思ったら、入り口のところで、長所帰ってきてる
し、うん。おすごい。
エレベーターに乗るとこだったの。
ほら。
だから一回引き返した。
すごい。
え
怖くて。
そこで声かけられへんかったんですか。
そう。怖くて。
へぇー。
まあ怖くて。
イメージはもうピンポン押して、はい、って出てきて。
そのつもりだから、11、まあその回まで行こうと思ってたんですよ。うん、行こうと思ったら、入り口のほうであっちゃって、うん、出くわしちゃったから、
はいはい、
おぉ
わかるよ。
あれだよ、だから、よくさ、ほら、北陸の方のさ、飛行機でさ、うん、これもう天候が悪くて降りられませんみたいなさ、
うん、
ウー飛行機がね、迂回するときあるじゃないですか、
はいはい。
それみたいな感じで、うん、ウーって。それ、
もう行ってきたよ。もし、
もし。おぉ、行ってきたのかって、早かったな、お前、先輩が。うん、もう行ってきたよ。うん、俺、入門できたのって、うん。いや、もう、うん、もう言いましたよ。言いましたよ、ね、言ってこいよっつって、うん、ちょっとじゃあ落ち着いて、うん、一回もうデニーズ行きましょうっつって。
一旦
ね。一旦デニーズ行って。うん、で、今行けと。うん、今行けば、うちにいることは分かってる、
ね。はいはい、確かに確かに。
行けよっつって、うん、その、もう、だから怖いから、そこは一回聞き返して、うん、もう行っても怖い怖い、わってなってる時に行ったから、圧が強かった。
じ
ゃあ、2回目だから。
なんかおかしかったんですね、うん、じゃあ師匠からしたらね。
いや、全然普通だと思うんですけどね。
自分はね。
まあ、私自身はね。
はいはい、
でも震えながらこのピンポンして。
うん、
はい。
そうじゃなくて。家に行くパターンってそんな行さんあるんですか？
いや、僕はね、もうなんか、もう。
なんかイメージ、その寄せた前で待っててとか、うんうん、その家ピンポンってあんまりなんか怖い、向こうも怖いじゃないですか、どんな人
と思うんですよ。はい。でやっぱり師匠が隙間開けて、あの、落語家になりたいですって僕が言ったら、
はい、
どうやって調べたんだ
そりゃそうですよね。
もう、え、落語家になりたいんですよ。いや、もう分かったと。どうやって調べたの？チェーンそこまで外してないですよ。
うわー、すごい、ね。
チェーンの隙間からですよ。
へ
ぇー。師匠ももう、もうまかりが良くないから、ほら。
まあ、普通やと思いますけど。そうですか。ピンポンになって、それは怖いでしょ、なんか。
そうですか。まだ、それで、こう、もう、こう、落会で、その講座でおっしゃってたのを聞いて、
はいはいはい、
で、僕、タウンページで調べました。はい、ホームページ、タウンページですね。
はいはい、
調べて、参りました。
はいはい。
うん、分かった、じゃあ話だけじゃ聞くかなって言って、うん、
はい、
で別の日に喫茶店に、
はいはい、
電話かけるからって言って、門前仲町の喫茶店で、
うん、
まあ、会うからって言って、
はい、
そうね、僕あのね、分かんないんですよね、やっぱ東京の地名なんて知らないから、うん、門前仲町と僕も知らない地名だった
んで、はいはいはい、
待ち合わせの場所とか分かんない、
はいはいはいはい、
携帯もないしね、
まだ、そうです、もう携帯ありました、
あった
あったまあ電話
も20年ぐらい前ね、
はい、20年前です、
20年前、
はいはい、20、それ1年ぐらい前ですわ、うん、それ、うん、もう慌ててもう走り回ってっていう思いがありますね、うん、まあ、でも そこで話を聞いてもらってから、大内容師に聞いてもらってからは、なんかね、課題を大内容師は出す
という
ので、だからテープにお前の好きな本を朗読したものを録音して、
へ
え、とか、あと国立劇場でやっている歌舞伎の研修生ってあるんですけど、
うん、
歌舞伎の研修生の研修生になってそこから落語家になることはできるのかどうか、他の道に進むことはできるのかどうかを研修生制度のところで調べ、聞きに行ってこいとか、
それは何の目的なんですか？
太鼓、太鼓。
あ、太鼓ね。
太鼓は、
さっきに
本物の太鼓を身につけさせてもらえるのかどうか。
へ
ぇー。じゃあ、稽古にお邪魔することは、もうやっぱりそれダメなんですけど、
はいはいはい、はい。
そう調べてこいとか、あと、国立国会図書館に行ってこれを調べてこいとか、
はいはいはい、
課題がいろいろ出て、で、半年ぐらいですかね、僕は、見習いが。で、その、その暁に名前をつけるからって、名前ついた日が僕初講座だったんですけど、
え、
兄弟子がいたんで、
うんうん、
兄弟子のところにじゃあ行って、なんか、手伝いに行ってこいっつって、うん、で、ある時、その、まだ見ない時に、兄さん、その時は、猿之助兄さんって言って、小園長になっても亡くなっちゃったんですけど、
うん、
小園長兄さんに、
うん、
猿之助はこいつになんかじゃあ教えてやれっつって、
うん、
最初は教わったら同感って話なんですけど、
うんうん、
もう教わってて、
うん、
で、お前名前じゃあつけるからっつって、うんうん、キツツキってその時に、立花っていう感じに、うちの師匠の駅のキツに、ひらがなで月って書いて、キツツキにするから、つって、じゃあお前できんのか、道館は。はい、できますって言って、初講座。そんなのも
う、
想定外すぎて。
いきなりその日や
もんな。名前ついて、もうすぐですか。
何月何日初講座にするからとかじゃないこと
なんでしょ、はい、全く覚えてないですよね。
うん、
何にも。時間も尺も何にも覚えてない。
結構江戸もそのパターン多いって聞くけど
ね。ああ、急だね。ああ、急にっていうのはありますね。うん、びっくりしましたよね。
も
う何にも覚えてないですよ。本当に。びっくりしましたね。
すごい。
それでまあ、初講座して、
はい、
そこから、まあ、前座。
そうです。
修行。
前座修行ですね。
あって。
はい。僕らの一門は、両国で一門会の寄席をやってるので、
うん、
月の上半15日間夜だけなんですけど、うん、そこにこう前座として、はい。
なるほど。
はい。うん、で、前座働きのことを一応、いろははそこで教わって、うん、太鼓とかもですね、
うん、
こうだらして。だから僕らの一門の場合もまだ、その、落語家、その、東京には4軒ある寄席には出ていなかった、出られない
っていうので、はいはいはいはい、
まあ事情があってですね、
うん、
だから僕それを知ってて入ってるわけじゃないから、
うん、
その時は別に意識はしてなかったですけど、
うん、
両国でこう修行してるというね、
うん、
はい、
うん、
感じですかね、
うん、
なるほどね。でまあまあ2つ目行って、
はい、これ聞いてる人寝ちゃってない？
いやいや、こういう話も
あった、こういう話もあった方がいい、
ね、あった方が
いい、あった方がいいですね、
うん、
2つ目になって、
うん、
そうですね、3年と3ヶ月かな、3年3ヶ月の2つ目になりまして、うん、ひらがなでキツツキっていう名前に変わって、
うん、
これもね、読めなかった人がいるんですよ。立花と月だと、
はいはいはいはい、
立花月さんっていうのが、
はいはい、
立花つやさんってお林さんいたんですよ。
ややこしい。
ややこしい。立花月っていうの
が、はいはいはいはい、
立花月さんってとか、
はいはいはい、
で僕のさっき言った、猿之助って言ってた、うん、小園長になった猿之助が、 前座の時キツツキだった
ん
です。僕が呼ばれて行って、僕そこは本当にあったの、楽屋に入ったら、
うん、
えって言われて、うん、あのキツツキでございますって言ったら、あなたキツツキさんじゃないあなたはキツツキさんじゃないとか言われて、いやキツツキですけどっつって、よく聞いたら猿之助のこと、もっと背が低かったはずですとか言って
大阪で、あの親しい話か同期とか関係なくて、
はい、
いたでしょ。
めちゃくちゃ面倒見がいいから相場さんですね。
あ、相場か、
仲がいいって
勝広場兄さんとか知らん。
広場兄さんは、僕の先輩の、うん、奉仕三遊亭奉仕兄さんって方と、うん、が大学が一緒なんですよ。京都学園大学、
はいはい、
で、そのね、奉仕兄さんのが先輩で、うん、広場兄さんが後輩だったんですよ、うん、でそれぞれバラバラに東京と大阪で落語家になってるんですけど、奉仕兄さんの会に一回広場兄さん来て、
う
ん、そこで一回お会いした
ん
です
よ。あ、そんな感じ、うん、いやなんかお会いはしたことなかったけど、はい、なんか大阪に行った時いる時に、はい、いる近く、まあ、いるけど、
うん、
キツツキって名前は何回か聞いたことあって、
は
あ
は
あ
は
あ、これはキツツキがどうのこうのとか、
は
あ
は
あ、キツツキがとか、
へ
キリンっていうのもいるでしょ。
キリンいますね、
うん、なんか動物多い
動物多いな、
ラッコもいますね、
はい、フクロウさん、
はい、こっちじゃないか、
こっちじゃない、こっち向こうもいるでしょ。
フクロウ、フクロウはいないでしょ。フクロウはいないですよ。そんな
の、まあまあ、なんかそういう、
はいはいはいはい、
ね、名前は鳥の名前とかね、
鳥の名前
ね、白鳥、
白鳥さんとか
ね、まあうまいな、
でもそうです、動物関係結構多いんですよ。
確かに確かに、
そう、もうだから動物に関わりたいと思って
ほんまや
ほんまや
ほんまや、
慣れましたからね、やっぱり
慣れましたからね
目指した通りに
これで真打ちと同時に名前チェンジ、
襲名、襲名ですね、僕四代目なんです
、四代目
満吉という名前は、うちの師匠から、
うん、
名前をね、
うん、
うちに続いてる名前だから、
うん、
この通告あんたなんか最初に考えたこと言ってたんですよ、うん、うち僕に
自分で、
そう、なんかあるのかって言われて、うん、で、あの考えて、うん、次に行った時に、うん、こんなのがあってダメ、
どんなの
言わない絶対バカにするもんね絶対バカにする目をしてます
そんなでも自分で名前つけられる、
ね、考えてるのかって言われて考えていいんだと思っちゃったんですよね、うん、
はいはい、
だからこれでもうこんなのどうですかって、うん、だからやっぱり自分としてはこうハッピーな名前の方がいい
から、
はいはい、
だからそれを持ってったわけですよ、うん、どれもダメ、うん、ダメ、
いくつか、
もういくつか、
例えば
笑ってるやないかもう失礼やぞ、
やるやん、
いやいや気にならん、気にならん、
気にならん、
全然気にならん、そんなことは全然気になりませんわ、はい、
もう全然どこからの気持ちを勝手にだ
け、はい、君たちは全然もう気になってないし興味がない、
いやでも今名前いいよね、満吉さん、
満吉はいいです
か、本当、満吉という名前をね、だから中州は最終的にとか、うん、なんかあるのかっていうのは、うん、中州はもともと満吉にって思ってくれてたんですよ、ああ、そうです、で満吉という名前があるんだって、
うん、
でダメだダメだダメだって言われて、うん、で なんでダメなんだろうなと思ったら、実は満吉の名前あるから、
うん、
うちの一門の名前だから、うん、延吉の弟子の満吉なんだから、うん、お前南吉と継ぐっていう考えないのかって言われて、うん、で僕ねもうねもう嫌だったのよ、
うん、
はっきり言って
満吉が、
はい、うん、初代がのたれ死にですよね、うん、まあ、2代目は30代でなかった
りする
し、3代目は70過ぎて自殺未遂してんだよ。
未遂ね。
勘弁して、うん、その未遂の影響で、その受水なんですけど、うん、まあ、の水飲んじゃって、それで病気になっちゃったんですよ。
うん、
でも、まあ、その歴史を紐解いたら、うん、と思って、マジっすかつって、これ俺どんな死に方するんだと思って、嫌だなと思ったんで断ったんですよ、
はいはいはい、
ちょっともうちょっと難しいです
けど、はいはい
は
い、
実はもうほらと言って、うん、でね、もう何かお前あんのかと、何かそのな嫌な理由あんのかで、だからもうちょっともう自分でこう陽気な名前にみたいなの言ってたんですけど、かみ、うんうん、さんとね一回ね恐竜博を見に行ったんですよ、
う
ん、子供のベビーカーをしながらね、うん、でエレベーターに乗るときに、うん、だから満吉っていう名前はね縁起が悪いと、
うん、
何が縁起が悪いって、 あの、え、占いで見てもらっても、うん、なんかね、人間関係に何のありだっつんだよ、うん、って言ったの、神さんに。そしたら、こっちをちらとも振り向かず、うん、ベビーカーをエレベーターに乗せながら神さんが、うん、今と何が違うの、
先生。
そう、ふん、今と何が違うのって言われて、襲名しますっつ
って。言いながらですね、それ
言いながらかな。フードタイミングだ
った。すごくいい気づきを与えてくれたんじゃないですか、奥さんが。でも満喫って、はい、あの、この時間を満喫しましょう。
そうそう、音もいいし、
字、は
い、
もいいし。陽気な音だと思いますけど、
はい。まあまあそうなんですけどね、うん、ただまあ、この満喫っていうのは、やっぱりこの、まあちょっとなんその言いにくいですけども、セクシャルな取り方もあるわけですよ。言い方は難しいですけどね、こんなの。
全然ないけど。
僕は思ったことないですけど。
全然ないよ。
ないよ。うん、ない
ない、ないよ。
ありません。
いいや、
はい、でも言われることはあるわ。
ああ、やっぱそうなんですか、ね、
あります、あります。それはもう、それはもう、もう、もう
東京やとね、
はい、っていうそういうことを言う人もいるわけですよ。
なるほどね。
で、僕はもう今もちろんもう、ま、気に入ってるっていうか、うん、この名前っていうのが自分だっていうのがあるので、うん、
はいはい、
名前とも体で一致してるので、うん、なんということは別に今ないんです
よ、はいはいはいはい、
でもやっぱり、うん、なんていうか、その、ヘラヘラの満喫って初代を言いましてね、うん、これはあの、四天王って言ってたんですけど、うん、あのね、チンゲーなんですよ。ゲーっていうか、落語和芸ではなく、チンゲー、うん。これはチンゲーで珍しいゲーですけど、うんうん、チンゲーの中の四天王っていうのは、正統派ではないっていう、もうなんかね、うん、そういう、その当時のレッテルが貼ってあったんですよ、
うんうんうん。
で、その後の、二代目、三代目は、音曲話っつって、うんうん、膝代わりだったんですよ。うん、その、つまり、
色物好きな。
うんうん、
だ落語家として大成しているっていうタイプの名前ではないんですよ。
うん、
だから、正当じゃないっていう、ただ、すごい売れたんですよ。ヘラヘラの満喫ってのは、
うん。
もう、5代目だった3代目だ、もう、とにかく、あ、5代目か、え、3代目か、5代目だ、5代目。5代目の團十郎さんと一緒にこう、絵になってたりとか、
うん、
江戸の三大名物みたいなのの、團十郎さんと一緒になってたりとか、それぐらい売れたんです。バカ売れに売れたんですけど、チンゲーって、だから、肖像、先代肖像師匠の速記本に残ってるんですけど、ヘラヘラの満喫、
うん。
どういう話かっていうと、満喫が売れないと。
うん、
売れなくて、捨ててこの演誘が出てきて、うん、あれいいなって恨みそうに見てると。で、河原でこう座ってたら、ヘラヘラ節っていうのが聞こえてきて、これだっつって、ヘラ節をやるようになったら人気が出た、
うん。
で、芸を磨いてなかったから、同期がどんどん腕が上がっていくのに、どんどん腕がなくなっていって、
うん、
最後は、そのヘラ節が寂しく流れてるみたいな、うん、そういう終わり方なんですよ。
うん、
だから、そういう伝わり方をしてた、名前として。満喫って名前が。でも、寄せ芸人でもひどいんだから。
ひどいんだから。
そう。満喫は後輩いじめの満喫だ。後輩がやろうとする話をやるやつみたいな。そう。嫌なやつだ、満喫は。満喫最後は、
はい、
お前のためを思ってなんだよってさっきみたいに肩をこう、ね、はい、そういうやつとして終わってるんですけど、でもそれなんか流れがすごい悪いわけですよ。
うん、
嫌なやつ満喫みたいな、うん。そういう話だった、確か。
へぇー。
そこをもう東大で。パーッと帰って。
もう本当に、
うん、
もういじめの大変よ。
イメージ通り行く必要ないからね。
え、ないの？
ないよ、それ。
コンプラ的にいじめ方が難しくてね、もう今。
今大変やん
すよ。大変ですよ。
もう考えないとね。
もう考えないと。
どんな感じでやってんの、最近。
もう大変よ。それはもう本当に大変だわ、これは言っちゃったら。
いや、もうそれね、質問たくさんいただいてるんです
よ。来てますね、他にも。
質問あります？
一個、もう一個ね、
何ですか？
ありがとうございますっていうのあったでしょ。
そう。
ありがとうございます。
講座があって、
はい、
ありがとうございます、三遊亭満吉ですって、始め張ると、
はい。
なんかその、
それはなぜですか
って。よろしくお願いしますとかじゃなくてね、なんか。まあ、
定型でね、言っちゃってるとね、忘れちゃいますけどね。
うん、
頭下げて、ありがとうございますって言ってるんですね。僕でもね、
言ってるんですね、
やっぱね、ありがとうございますっていうのは、やっぱだから、前提として、まず前提として、もうありがとうっていうのが僕なんか、 コミュニケーションのベースなんですよ、基本、
うん、
コミュニケーション、うん、だからなんでかってどういうことか、自分がやるべきことを誰かがやってくれてるから自分はこれに先進してるっていうのがコミュニケーションのベースなんですよ、
うん、
僕自身、
うんうん、
だから例えば準備してくれてありがとうございますっていうのもあるし、うん、
はいはい、講
座っていうのはもちろんどこでもそうですけど、うん、これ作ってくれる人いないと上がれないし、
うんうんうん、
座布団もそうですし、
はいはい、
お客さんの時間をいただいてるっていうのももちろんありますし、
はいはいはい、
だ全部ひっくるめて自分以外の人間のおかげで自分がこれに先進してるっていう状況が、
はいはいはいはい、
それはコミュニケーションの基本なんです、ベースなんです。
なるほど。
だから母ちゃんにもまずありがとうございます、うん、何回電話かかってきたよ、うん、こういうのあって
、
例えばファックスがこれ来てます、
はいはい、
というか言われたらありがとうと、
はい、
まず代わりにそれを受け取ってくれてありがとう、
はいはい、
で、もうもちろん布団をいつも布団を頼んでくれてありがとう、はい、もう全部そうだ、もうありがとうからじゃないと始まらないわけですよ、うん、コミュニケーションの会話の前提が、
うん、
人のおかげでっていうのが、
はいはいはいはい、
あるから、
はい、
だからそのどこでも一応ありがとうございますっていうのを基本にしてる、
はい、
どこでもだからコーヒーとか飲みに行くのは僕ここに来る前のドトール行きましたけど、うん、コーヒー飲みに行ったりとかしてこれでよろしいですかって、うん、あのこれあのアイスコーヒーですって言われたらありがとうございますって言うんですよ、
うんうん、
だから喫茶店の人とかはそういうのあんま慣れてない人もいて、
はいはいはい、
コーヒーですって言ったらありがとうございますって言うと、
うん、
えってびっくりする人もいるんですよね、
はいはいはい、
驚く人もいるんですけど、
なるほどなるほど、
だからもうなんですかね、だからなんか自分としては先にこう、
うん、
俺を言うっていう、
はい、
コミュニケーションベースもうどこでも同じだから、コータはなおさらですけどね、
うん、
コータの場合は先進する、
だからそれがもうベースって当たり前やから、はいはいはい、そういうことを言ってるっていうことも、
もうあんまり意識はしない、
無意識、
うん、定型だと思うんですけどね、定型で何か言ってるけど、うん、今言えって言われると、うん、何言ってたかなとか、
ね、うん、へえ、そう
なの、ご来場くださいましてありがとうございます、うん、って言ってるんだね、多分、うん、ご来場くださいましてありがとうございます、
最後まで、まあ、ベースがその感謝の気持ちで、
うん、はい、
あるから、もう、
まあ、
もうついつい出ちゃうっていうことです
、ね、はいはいはい、
まあ、楽しんで帰ってくださいねっていうことを伝えないといけないというか、う
ん、まあそんな方が居酒屋で喧嘩するとは思えない
そうですね、
ありがとうございます
本日のスペシャルゲスト三遊亭萬橘さんでございました、ありがとうございます、
ありがとうございました。